理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第177回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この回を撮っているのですね、8月ももう16日になっているんですが、
はい、そうですね、16日です、
はい、先週ペルセウス座流星群ご覧になりました？
曇ってましたよね。
そうなんですよ。
なんか去年も曇ってましたよね。
そうだっけか。
そうだっけよ。
なんかね、実家にね、私群馬県が実家なんですけど、
うん、
実家に行ってもし晴れていたら、
うん、
まあ、実家で夕ご飯食べた後山の方にね、
はい、
結構暗いところに行ってみようかなって思ったんですけど、
うんうん、
全然晴れないし、なんか隙間からなんていうの、月が少し見えて、あ、もしかしたらって思ったんだけど、すぐにまた雲の中に消えてしまいました。
そうですね、私が空見たときは厚い雲、うん、
なんか11、12、13と、毎日曇ってたっていう感じでしたね。
そうです、13日はちょこっと雲は見えて、ちょこっとその雲の隙間から星は見れたんですけど、
うん、
まあ正直ね、ピークの日を1日過ぎたし、この隙間だけで流星群が流れるかって言ったら無理かなと思いましたね。
なのでね、日本でもやっぱ晴れたところもあちこちあるみたいで、
うん、あ、そうなんですか。
ツイッターのタイムラインには、あのビデオが載ってたり写真が載ってたり流れてきたんで、
羨ましい、
羨ましいもんですね。
ねえ、また来年に期待。
そうですね、来年または、まだまだ、流星群ありますので、
うん、
冬にもねありますので期待したいと思います。
はい、
はい、あとですね、
うん、
私はお休みの間にシンゴジラ2回目を見てきました。
2回目？
はい。
え、2回目を2回見たってことですか？
結構ね、あのセリフが早いし話の展開が早いんで、
ほう、
一生懸命見てても細かいところが追っかけられないことがあるんですよ。
ああ、なるほど。少なくともただ一度見ていてももうまた見たくなるぐらいの、ストーリーではあったわけですか？
そうですね。で、大きいストーリーはもちろん覚えてるんで、
うん、
あれなんですけど、迫力のある画像とその細かい作り込みをもう一回こう噛み締める感じと、
うんうん、
っていうので2回目見てきました。
なるほど、うん、噛み締めてきましたか。
噛み締めてきました。
なるほど。
やっぱりこうダイナミックな画像というか動画で、もちろんゴジラの CG もそれなりに、はい、迫力があるんですけど、
うん、
東京のね、最初、どこだ、羽田沖、
うん、
から、東京の中に攻めてくるんですが、
ほう、
その街を壊していくわけですよ、当たり前ですけど。
まあ、バンバン、そうですね、ガシガシと。
そう。で、その時に半分 CG 半分空撮の絵が出て、私こうなんていうの、地理地形好きなもので、
はい、
あのゴジラがどこ進んでたかとか気になるし、その空撮とゴジラがこう重なって出ている映像とか結構気になったりというかですね、結構そういうの好きなんですよ。
空撮って CG じゃなくて本当に空撮画像っていうかが使われたんですか？
ね、両方使ってると思います。
へー。
都内周りとかゴジラが大きく出ていてビルが建ってるところとかは、うん、ずいぶんあの CG になってるところも多いはずなんですけど、
うん、
空撮映像も入ってる。
でも少なくとも、本物のビルとかを CG にしてるわけですか？
壊すやつはね CG になってますね。
あ、壊れちゃってるんですか？
ちょっとだけネタバレになっちゃうんですけど、
はい、
武蔵小杉の大きいマンションとかね、
その辺もみんな壊れたん
ですか？ CG で。
それ壊す前に一応許可取るんですかね？
なんかね、許可はいらないらしいんですけど、
壊すの
は。ただ商業施設みたいなところは、うん、一声入れるらしい。
ああ、なるほど。例えば浅草の金色のこの辺りとかを壊すときには一言。
浅草まで行かないんですけど、なかなか東武線まで行かないらしい。
あ、そうなんだ。
そうだから電車を壊すとか、
うん、
最初の昔のゴジラ、まだ白黒時代の最初のゴジラでは、
はい、
銀座をこう歩いていって、
うん、
あの和光4丁目の、
うん、
和光ビルを壊すんですけど、
うん、
すごいクレームされたらしいです。
そうなんだ。今なら逆にそのテレビというか画面に映ることによってね、宣伝効果がうんぬんって言いそうですけど。
そうそう、映画に取り上げられた方がお客さん増えるらしいんですけど、
うん、
とはいえ壊されるっていうのもいい気持ちじゃないじゃないですか、う
ん、へ
ー。そうそうそう。で、初代ゴジラはあの、うん、八ツ山橋っていうところ、品川とね、大井町の間ぐらいのところから、
はい、
こう上陸してなんですけど、うん、あの京急線が結構壊れるというかやられちゃうんですよ。でちなみに今回も、京急線やられてます。
あらま、
はい、
あらま。
ということでですね、うん、結構その、街の描写とかがいいなと思いました、
うん、はい、そういう見方もできるわけですね。
あ、いろんな見方できますうん、スーツ着てネクタイして、
うん、
結構できる男性がたくさん出てくるっていう映画でもあるので、そういう人が好きな人も、面白いかもしれません。
へえ、そういう見方もあるわけですね。
そういう見方もあります。
へ
え。人によってはちょっとね、政治的に捉えてる人もいれば、自衛隊とか出てくるんで、逆にあの、ゴジラが他の怪獣と戦ったりはしないので、なんかゴジラというか、なんていうの、怪獣プロセスが見たい人にはあまり面白くないとか。なんていう感じと、あと一個だけ気になったのは石原さとみが出てくるんですけど、
う
ん、が設定としてはアメリカ生まれの日系三世ぐらいで、
はい、
日本語にも堪能なアメリカ人で日本人顔っていうキャラなんですけど、うん、どうも喋ってんのが、日本生まれの日本育ちで英語がとても上手い人の英語の喋り方だなって思ったっていうのがちょっと気になりました。
なんでわざわざその日系三世でアメリカ生まれにする必要があったんですかね。
アメリカの人の役が必要なんで。
まあよくわかんないけど必要なんですね。
そうそうそう。で、日本語喋った方がいいだろうっていうので日系三世なんだと思うんですけど、その人がだから英語は上手なんですけど、
うん、
日本で育った人が英語を習ったような英語の上手さだったんで、
うん、
当たり前なんですけどね。
うん、うん、まあそうか、そのままですもんね。
そのままなんですけど、なんとなく、うん、アメリカ育ちの日系三世で日本語も堪能っていう感じが、喋ると急に薄れちゃうっていうのがちょっといまいちでした、私にとっては。
なるほど、
はい、で、ちょっと街の空撮の話したんですけど、はい、
うん、
今日はですね、ちょっと地図の話をしてみようと思っています。
地図ほう、マップ。はい。
で、理科の時間ではあるんですけれども、
うん、
ちょっと、地球の話も交えながら、
ほう、
地図についてちょっと話してみたいなと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、今日は地図の話をするんですが、
はい、
一つだけ先ほどのオープニングの、
もう訂正？
訂正というか補足。
あれ？はい。
シン・ゴジラはですね、
うん、
どなたにでもおすすめできるような映画ではありません。
はあ、はい、そうですか、
はい
はい。
嫌いな人とかつまらない人もいると思いますので。はい、
まあでも、話題にはなってるなと思いますね。
そうですね。
いろんなところですごく話は聞きます。
有名俳優さんたくさん出てますしね。
あ、ってこと？
っていうのもあると思いますよ。なんか3秒だけ出てくる前田敦子とかね。
え？
ということでです
ね。それになんか意味があるんですかね。
いや、わかんないですけど。
はあ、
ということでですね、地図の話をしていきます、
はいはい。
で、まずは歴史からなんですけど。
ん？地図の歴史？
うん、やっぱ地図って人が作ったものなので、
は
い、まあ、世界最初の地図みたいなものもあるんじゃないかと思うんですが、
はい、
今残っているのは、紀元前7世紀の、はい、バビロニアの世界地図ってやつで、石にこう削って刻まれているような粘土かな、うん、っていう地図で、バビロニアのいくつかの都市とその周りの陸地、そして、うん、海、地中海みたいなものがあって、その外にはこう広い海があって、その向こう側に陸があるみたいな地図が残っているのが一番最初というか、今残っている最古の地図です。
もうでもその時点で結構広い範囲、まあ、どこまで信憑性があるかは別として、うん、結構広い範囲まで書かれてるんですね。
そうですね。なので、世界はどうなっているかっていうのを表すための地図で、
はい、
なんていうの、旅に出るためにどこの都市はどの辺にあるっていう感じの地図よりは、世界観、世界とはこうなってるんだっていう概念的な、 意味合いが強かったんじゃないかと思います。
はい、
もちろん、なんていうの、測量をしてどの都市とどの土地が何キロ離れてるみたいな話も入っていない、なんとなく、この辺にこんな都市があって、その周りはこうなってるに違いないというような世界観を表すような地図でした。うん、
はい。
はい。で、その中で、
はい、
紀元前7世紀からっていう話したんですけれども、その後もどんどんどんどん、地図っていうのは、作られていて、紀元前6世紀、5世紀みたいなところで、だんだん、地図の形は正確になってきて、特に地中海の周りの島とかね、うん、陸地の形っていうのは、だんだん正確になってきます。はい、なので、なんていうのかな、世界観、世界ってこうなってるに違いないというものから、だんだん、実際にどんなところにどんな国があったり、どんな都市があるかっていうのを、正確に表すような地図に変わっていきます。
おー、じゃあ実際に使うための地図に変わっていったってことですね。
どこまで当時の人が使えたかどうかわからないですけど、要は社会科を学ぶというか、世界にはこんな、国がありますよとか、こんな都市がありますよっていう資料としての、地図なんじゃないかなと思っています。
ほう。
なので、紀元前5世紀とか4世紀とかになってくると、うん、だんだん、空想が少なくて、
うん、
こんな国がこの辺にあって、この辺に山があってみたいな、具体的な地図になってくるんですが、それでもやっぱり自分たちが知っている範囲っていうのは狭いので、はい、地中海の周りから、中東にかけて、で、その辺がある程度細かくて、その周りはなんとなく陸っていう感じで、あとは、旅のものから聞いたとか、昔の、書物に載っているインドっていうのがあるよとか、こっちにアフリカっていうのがあるよみたいな感じで、載っているっていう地図になっています。
やっぱり地中海を中心にあるってことは、そういう商人が行き来するからこそ周りの世界の情報が必要とか、そういうのもあるんですかね。
そうですね、アレクサンダー大王とかが、あっちこっちの都市を占領していく、
征服していく
っていう、その遠征をしていく中で、はい、この辺にこんな都市があるよっていうのを、記録していったっていう感じもあるんじゃないかと思います。
ああ、なるほど。自分の征服史ですね。
そうですね。という感じで、地図がだんだん、進んでいくんですが、
はい、
この辺の細かいことをたくさん言っていると時間がないので
、
地図がいつどう詳しくなったかっていう話をすると、やはり、航海が始まって、海を、船が行くっていうのが始まってからは、今自分がどこにいて、どっちに行けば何があるかっていうのを、陸地みたいにね、人がいてあっちに行けばどんな都市があるよっていうのが分かったりとか、歩いて、何日ぐらい歩くとどこどこの都市に着くよみたいな、その、詳しい地図がなくてもなんとなく行けるのと違って、船で行く、大きいね、はい、海に出るときはやっぱり、陸が見えないところまで、を表さなきゃいけないし、新しい大陸なども表さなきゃいけないっていうところから、あと地球が丸いっていうのがね、だんだんこう浸透してきて、で、そんなことから緯度と経度っていう概念がやっと出てきます、はい、昔もねあったんですけれども、地球に、緯度と経度をしっかり書いて、地図にしようっていうのは、大航海時代の少し前ぐらいからですね、ということで、
あ、じゃあ本当により実用的になっていったわけですね。
そうですね、
はい、
航海のための地図と、あと世界を、まあ、書くための地図ということで、詳しい地図というのが作られるようになってきます。ただ、緯度と経度を測って、詳しいところもあるんですけれども、やはり遠くの自分たちが直接行ってないところは想像上とか現地の粗い地図を持ってきて表すとかっていうふうになってきたりして、ヨーロッパから地図儀なところはね、結構早めにしっかり書かれるわけですよ。
はあ、
ヨーロッパ、ユーラシア大陸ね、
うん、
シルクロードの向こうがあったり、
うん、
あとは、アフリカ大陸も一応地続き。
え？
ですよね。アフリカ大陸も地続きだし、もちろん船で、エジプト時代からね、交易もあるし、
はあ、
っていうことで、アフリカまで、ユーラシア大陸とアフリカについてはある程度形ができていたんですけれども、うん、やはりアメリカ大陸が、はい、西洋の人たちがアメリカ大陸を発見する前までは、アメリカがなくて、もっと後に
新大陸ですからね、
そうそう、見つかるオーストラリアとかもない世界地図っていうのがしばらく使われる時代があります。
オーストラリア とかのニュージーランドの発見は結構新しそうですね。
そうなんですよ、
うん、
で、はい、そんなことから、なんだろうな、ヨーロッパでは世界地図、そしてアメリカが発見されて、アメリカの東側の海岸が描かれ、
はい、
太平洋を、側を探検して、アメリカ大陸の西側が描かれ、
はい、
ね、最初にアメリカ大陸に着いた人たちはインドに着いたに違いないと考えて、
うん、
現地の人をインディアンって言ったりとか、
うんうん、
フロリダの先にあるところを西インド諸島って言ったりとか、
うん、
あれ東インド諸島だっけ、あ、東インド諸島かな、とかっていう名前をつけて、インドだというふうに
勝手に理解してたわけですね。
理解してた時代もあったりします。
はい、
はい、で、日本でどんな地図が使われたかっていう話をすると、はい、
うん、
やっぱり昔は、どこどこの町まで、歩いて何日みたいな感じで、うん、大まかな地図っていうのが作られて、都市と都市を結ぶね、うん、地図だったり、どっち側に海があって、はい、海の向こうに何があるかみたいな地図っていうのが作られていて、そのうち、うん、西洋から伝わった地図とかも、できてくるんですけれども、
うん、
地図ってその日本地図みたいなものとか世界地図みたいな、世界ってどうなってるっていうのを表すだけじゃなくて、もっと細かい何丁目何番地に誰々さんが住んでるみたいな地図もあるじゃないですか。
うん、はいはい、はい、住所みたいな感じですね。
そうなんですよ。で、
うん、
太閤検地って知ってます？
秀吉がやった刀狩り令と一緒になんかやったやつですか？
そうですそうです。要は、はい、何のタレベーさんがどのくらいの土地を持っていて、
うん、
でどのくらいの米が取れるかっていうのを帳簿につけましょうっていうのをやったわけね。
うん、
っていうことは誰々さんの土地がどのくらいの広さあるか測んなきゃいけないよね。
うん、そうですね。
なので田んぼとかになっているところは、うん、どのくらいの幅でどのくらいの、いや、南北にどのくらいで、東西にどれくらいでどのくらいの面積があって、
うん、
っていうのを、太閤検地の時に作り始めたわけですよ。
ああ、なるほど。そもそもが、そっか、あれって年貢、
そうですそうです、
の取り立てのためにその元となる土地の広さを測る必要があって、それを秀吉が大々的にやり始めたんですよね。
そうです。で、多分その頃に、
はい、
日本各地の、なんていうの、長さの単位とかが統一されたんじゃないかと思うんですけど。
ああ、そうか、それまでは長さの単位とかも違うわけですね。
ざっくりだったんじゃないかと。一尺とか言ってもこっちは30センチ上で向こうは32センチだったりとかって分かったかもしれないんですけど、
うんうん、
標準的なマスだったり、うん、標準的な長さっていうのを広めたっていうのにも、はい、尽力していて、
はい、
もちろんね、地図だけの話をすると、うん、奈良時代とか平安時代にも町づくりをしてるじゃないですか、五番の目のね、うん、
そうですね、はい、
平安京とか平城京とかなので、うん、その時にも地図は、都市計画としてもあったと思うんですけれども、うん、実際の、地形を測量して、
うん、
で、地図にするっていうのを大々的にやったのはその太閤検地の時じゃないかなと思っています。
なるほど。
なんですけど、
はい、
さっき言った、近所の地図じゃなくて日本地図とかそういう、なんていうのかな、もっと地形とかっていうのをしっかり測るっていう地図は、なかなか出てきません。もちろんね、版ごとに、はい、
日本というものを表したって意味ですか、それは。
そうですね。なので、版ごとにね、
はい、
町とか村とか、あとは海岸線とかっていうのを表した地図っていうのは作られていたんですけれども、
はい、
大々的に日本全国を、測量によって、地図にするっていうのはずっとやられていなかったんですね。で、昔というか、まあ、戦国時代から江戸時代の真ん中ぐらいまでも、
はい、
やっぱり藩ごとの、なんていうかな、力が強いんで、
うん、
それをこう統合したような地図みたいなものはあまり出てなかったんですけども、うん、江戸時代の後半、幕府がですね、
はい、
地図を作んないというふうに考えて、
うん、
地図を作り始めます。
なんか、よく戦国時代とかで、
うん、
まあ、武将が、戦の作戦を作ってる時の地図っていうのが、
うん、
なんだろう、なんとか藩がどこら辺、なんとか藩がどこら辺っていう、なんとなく方角だけ合ってるって言い方変だけど、そっち方向に何があるって、川があって山があってっていう、なんていうのかな、
まあ、ざっくりとした
勢力図的な、そうそうそうそう、っていうものを使ってますよね。
そう、だから、
こっち側に山があって、せいぜい
その当時は、
そういうものを、まあ、結局戦に使うから、そんな細かな距離というよりも、そういう地形的なものが分かれば十分だったのかもしれないんですけど、まあ、でも江戸時代にあった地図っていうのは、せいぜいそんなもんだったわけですね。
そうですね。で、藩によってその海岸線をしっかり、はい、測って形にしたりっていうのを作っていたんですけど、うん、
それをその全国的につながってるものは存在してなかったと。
そうですね、
はい。
で、皆さんご存知の伊能忠敬さんが、
はい、
その命を受けて、地図作りを始めるんですね、
はい、ずっと歩き回ったんですよね。
そうなんです。で、はい、1800年ぐらい、
はい、
伊能忠敬さんはですね、生まれたのが1745年、で千葉県で酒屋とかをやってるんですけど、酒屋に婿養子に入るんですけど、ご隠居するんですね。
普通に、まあ、婿養子に入って仕事をして、
はい、
まあ、結局仕事を次の世代に明け渡して自分はもう仕事から身を引くわけですね。
そう、50歳の時に隠居するんですけど、なんとその千葉から東京に出てくるんです、はい、50歳の時、1795年で深川に住み始めるんですけど、
暇だったんですかね。ああそうですか。
実はですね、
伊
能忠敬さんはですね、ちょっとした野望があって、
うん、
地球の大きさを知りたいっていう野望がありまして。
どんな野望ですか。
で、ですね、東京に住んだのも、高橋、はい、義時さんっていう天文学者がいらっしゃいまして、
はい、
その方にこう弟子入りをするんですね、
うん、
なんていうの、天文のことを教えてくださいと言って、50歳に対して、その時に、師匠は31歳だったはずですね。要は年下の、天文学者に弟子入りをして、星の動きを教えてくださいとか、どうやって測ったらいいんですかっていうのを、教わりつつ、その、教わってるところと自宅の間の距離を補足だったりとかで測って、で、星の見え方が何度違うからっていうのが分かれば地球の大きさが分かるはずだとかっていうのをチャレンジしてたんですよ。
はあ、引退した後に、
しかも、まあ、50歳から始めたの。
きっと引退する前からそういうのをやりたいと思ってたわけですよね。
そうそうそうそう。
面白い趣味。
で、でですね、
はい、
伊能忠敬は、
うん、
その、なんていうの、地球の大きさを測りたいっていうのを、自分でやり始めて、
うん、
そんな時に幕府が、地図を作るっていう話があって、
はい、
でさっき言った、高橋義時さんっていう人が正確な地図を作る計画を立てて、幕府に願いを立てましたと。
ああ、自分たちにやらせてくれと、その仕事を受け負わせてくれと、
うん、なんですけど、うん、まあ、もともとのきっかけはね、あっちこっちの国から攻められるかもしれないと。1700年代後半っていうと、もう、江戸末期に近いところかな、
はあ、
なので、1868年とかが、明治維新なんで、
はい、
それから、60年ぐらい前かなので、うん、ロシアが攻めてくるかもしれないとか、そういう話があって、蝦夷地のね、測量をしましょうとか、
うん、
いう話があったりとか、っていうのがあったんですけれども、結局、勝手に測量するんだったらいいよっていうふうに認められて、
うん、
で、その高橋義時のチームの中から、はい、いろんなことができるということで、伊能忠敬さんが、実際の計画の実行に当たるというふうになっています。
じゃあ変な話、今は伊能忠敬がの名前がすごく有名になってるけど、実際に何だろう、一番初めに仕事を受け負うというか、こういうふうにやりたいって言ったのは、その師匠である高橋義時さん。
そう、伊能忠敬はですね、
はい、
まずは蝦夷の測量に行くっていうことになって、
うん、
で幕府はですね、一応多少はお金出したんですけれども、
うん、
結構自腹でですね、伊能忠敬はお金を出したと言われています。その辺も、高橋義時が伊能忠敬がいいって、指名した理由だったり、
時間もお金もとりあえず有り余ってそうだっていう感じですかね。
そうそうそう、で腕もあると、
ほうほうほうほう。
で、
興味もある。
そうなんですよ。で、もともとなんですけど、
はい、
蝦夷に行くのに、船で行って測量してこいって言われたらしいんですけど、
うん、
そうすると、江戸からのね、どのくらいの、緯度の変化があるかって分かんないじゃないですか、船で行っちゃうと。
うん、
なので、陸路を行かせてくれと。
ほう。
いうことで、陸路を、行くことになりました。
ほう。
で、その時、猪田さん55歳。
うん。当時の55歳って結構な55歳ですよね。
結構な55歳だと思いますよ。
うん。
で、1月ぐらいかけて青森まで行って、
うんうん、
っていうことで測量 してるんですけれども、
本当は蝦夷北海道を測量するのがまあ目的だったけど、
うん、
そこに行く途中でも測量してたわけですね。
そうそう、
うん、
で、その時に四五線一度は、27里とちょっとというふうに測定結果を出してます。
ほう。
そうそうそう。ということでですね、そんなことで伊能忠敬は、はい、地図を作り始めるんですけれども、
うん、
ですね、どうやって測ってるかっていうと、
うん、
A 地点から B 地点まで、うん、距離をと方角を測ってそれをつないでいくと地図になるっていうやり方です、
うん、A 地点から B 地点までの距離を測って、あ、まず A っていうところがどこであるかっていう点を決めた後に B って移動して、それが A からどれだけ離れていて、しかも A から見てどの方角にあるっていうので B 地点が分かるっていうのを、だから点点点点描みたいな感じで、つなげてったってことですね。
そうです。例えば日本橋からね、
うん、
品川までどっちの方角で、うん、どのくらいの距離があるかっていうのを測ればいいんですけど、
うん、
方角を測るには見えないといけないよね。
見えないといけない、
要は、日本橋から見て品川が、だいたい2里8キロ離れてるらしいんですけど、
はい、
品川が見えないと方角って測れないですよね。
あ、まあそうですね。あっちの方って言うんじゃなくて、きちんとどれだけ離れてるってやんないと地図はめちゃめちゃになっちゃいますもんね。
それを、
うん、
見えてる距離で測ってっていうのをずっと繰り返すわけです。
あ、じゃあすごく遠くではなく本当に見える範囲の小さな点をつなげていったってことですか。
さ、もちろんね、岬から岬みたいにしっかり見えるところもあるんですけど、
は
い、とはいえ、街道をね、見える範囲で、はい、方角と距離を測って、距離もよくなんていうの、博物館とかに行くと道路を引っ張ると距離がこうカウントできる箱とかね、タイヤがついてる、
はいはい、
みたいなのあるんですけど、はい、
うん、
そんなのはあんまり信じずに、
うん、
その鎖の長さとか補足を組み合わせて距離を測ってっていうのを繰り返して。
おお、地道な作業ですね。
そうです。なので、うん、その頃でいくと、方角と距離を積算していって、形を作るというのをやっています、
うん、
なので、私がこの前伊能忠敬の、大図って言って、
はい、
約、3万分の1かな、
うん、
ぐらいの縮尺の日本全土の地図を見たんですけど、日本全土って青森から、鹿児島までですけど、
うん、
体育館いっぱいにあるんですよね。
ほう。
で、それには、赤い線と点が書いてあって、そこが実際に測量したところとして残っています。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、うん、でそれにそのなんていうかな、その周りの景色をくっつけて海岸線の形にしたりっていうのをやっています。
へ、
うん、あとはね、途中途中で星を観察して、
はい、
緯度を測るとか、時間と、ね、星の動きを観測して、経度を測るっていうのもやったみたいなんですけど、緯度は結構正確に取れるんですが、経度はなかなか難しいんですね。すごく正確な時計がないといけないので、なのでいろんな工夫をして地図を作っていったっていうのをやっています。あとはですね、ところどころで、遠くの目標になるものの角度を測ったり、例えば、富士山の山頂とかって、
はい、
何箇所かで見えますよね。
そうですね。
そこから見たときに、どっちの角度に見えるかっていうのをやっていくと、
うん、
長く行ったときにある程度補正ができるとか、
あ、
っていうのをやってます。
いろんなものを測って最終的に、まあ、総合して地図を作っていったってことですね。例えば一つのやり方だけではなく、
そうですね。で、そんなことをやっていったので、とりあえず伊能忠敬が歩いたところについては結構正確に地図ができていて、その他のところはまあまあ空白っていう地図ができています。
どちらかというと海岸線あたりを中心に歩いてたわけですね。
そうです。そうすると日本の形がね、分かるので。
うん。うん、それは彼がそれを、選んだというか、そういう道をわざわざ。
幕府から日本の形を見るのに、この辺回ってきなさいっていうのを。
あ、じゃあもともとの依頼として、海岸線というか、まあ、日本の形をだったから、海岸線を選んだわけなんですね。
で、要は、蝦夷の測定で、とても良かったので、
うんうん、
ちゃんとなんていうの第二次測量に出なさいというふうに言われて、
うん、
この辺をこう回るといいんじゃないですかっていうのを、示してじゃあそれで回ってきてくださいっていうので第2回目は伊豆から、東日本の、海岸を回るということをやりました、うん、という感じでですね、
はい
測量をして、
うん
大きい地図を作ったっていうのが、まあ、日本で最初の測量による正確な地図ということですね。
はい。
はい。で、その後、明治ぐらいまでというか、うん場所によってはですね、明治の後半まで、その伊能忠敬の測った、地形図というか、が使われていたこともあるんですね。
まあ、なかなか地図を作り直すのって大変ですよね。一大イベントですよね。
そうですね。
うんうん、
で、明治に入ると、
はい、
簡易的にあちこちを測量して、
うん
迅速地図というのが、作られて、
うん
明治に2、3年で、結構あちこち測って、標高とか、場所を測ってざっくりとした地図を作ったっていう実績もあったりします。
うん
地図っていうとね、
はい、
あの地形とか海岸線が載ってるっていうイメージがあると思うんですけど、
うん、
皆さんが今使ってる地図って、
はい
それだけじゃないですよね載ってるのってっていうか普段使ってる地図って地形とかそんな見ないですよね。
そうですね地形は見ないですね。
レストラン探したりとか、
うんうんうん、
あとは、どこどこに行くための道順探したりとか、
はい、
そんな地図ばっかだと思うんですよ、
うん、
で地図ってなんていうのかな、ある一枚の、
はい
地形情報というか地上の情報にこういろんな情報を重ねて表示しているっていうのが地図ですよね。
うんうんはい
国土地理院の地図には、
はいはい、
標高が載っていたり主 な、うん、なんていうの施設が載っていたりしますけれどもでも、みんなが普通に使っている地図にはレストランが載っていたり
ああはいはい、うんうんうん、
あとは、地図の中でも例えばなんていうの地質図とかと呼ばれるやつはこの辺にはどんな岩がありますよとか
この辺はそんなのもあるんですか。
あるんですよ。
へ
だったりあと、地図の上にいろんな情報を重ねるのって皆さんが今台風来てますけど台風はこの辺にありますっていうのも地図の上に載ってますよね。
そうですね地図の上に載ってます。
そうだから地図っていうのはもちろんあの地面の形っていうのを表すっていう目的にももちろん使うんですけども、
は
い、なんかもっともっとそのいろんな情報を具体的な現実に当てはめて乗っけていくっていう情報が載っているなんかな昔だったら紙、
うん、
今だったらそのパソコンとかスマホの画面に出てくる、絵ですけれども、
うん、
それ自分の欲しい情報がこう選別されて、
うん
場所っていうのに紐付けられて載っているっていうものでいろんな地図が作れるんじゃないかと思います。なんか小学校の時に自分の家の周りの地図を作ろうとかって宿題ってあったのかな。
宿題ではなかったですけどちょっと前の会でお話があったと思います。夏休みとかの、
うん、
自由研究でやってる人がいましたっていう感じですかね、
うん、そんな感じでですね、
はい、
何が見たいかとか何を伝えたいかっていうのを、考えながら作る地図っていうのがいろいろ面白いんじゃないかと思っています。
目的をいろんな目的を表示できるわけですね地図は。
そうなので本屋さんに行っても観光用の地図っていうお土産屋さんが載ってたり、うん、
その
必ず行った方がいいレストランが載ったりする地図もあれば、ドライブするための道路の地図もあれば、
うん、
あとは、登山をする人のためのなんとかな登山道がメインで書いてあってそれには登りには何分かかって下りには何分かかるっていう違う時間が載ってたりとか、
はあ、
山小屋が載
ってたりあります。はいありますここら辺危ないとかね。
そうそんな感じでですねいろんな情報がこう重なって乗っかっているものだと思っていろんな地図を見ると面白いんじゃないかと思ってるんですけど、はいはい、でね地図って、
はい、
どうやって作ってるかって知ってます？
どうやって作ってるか、
さっき言った測量をすると、
うん、
どこどこに何があって道がどうつながっていてっていうのが分かりますと、
はい、
そうすると、日本の中でどんなところに何があるかっていうのが、書けるっていうのは分かりやすい作り方ですよね、
うん、
そのために日本には、三角点っていうのと水準点っていうのが、設置してあって、三角点同士の距離と方角っていうのが、
うん、
しっかりデータ化されてるんですけど、
うん、
なんていうのかな、それだけだと点と点は分かるんだけどその間どうなってるかはなかなか分かんないんですけど、実際のこう等高線を書いたりする作業ってどうしてるかっていうと、ちょっと前までは航空写真を撮るんですよ。
ほう、
いいですか、ある地域の航空写真を、
はい、
なんていうかな、例えば、
うん、
どっちが多いんだろうな、西と東、あるところから西にずれたところと東にずれたところから航空写真を撮ります、
うん、
そうすると、2箇所から写真を撮ると、
うん、
出っ張ってるものって見え方が違いますよね。要はビルが高ければ、ビルの、西側から撮った写真には、ビルの西側の壁が見えますよね、
はい、
だけど、東側から撮った写真には東側が見えてるじゃないですか、
うん、はい、
っていう、2箇所から撮ると、高さによってズレが出てくる。
もうなんか立体視みたいな感じで。
そうです、そうです、
うん、
で国土地理院ではその航空写真をね、
うん、
2枚、
く
っつけて、立体視をして同じ高さをなぞるっていう機械があってですね。
へー、本当に立体視するんだ。
そうそうそうそう、それで、うん、等高線を描くっていう作業をずっと続けてきました。
へ
ー、なんですが今は、レーザー測定を飛行機からやるっていうのをしたりとか、あとは人工衛星からも、地形が分かるようになってきているので、
うん、
もうね、人間が同じ高さの等高線を目で追っかけなくても、地形図が描けるようになっています。
はあ、じゃあもう今は、なんだろう、本当、オートマチックで一応作れる。あ、そっか、なんか、まだまだ山とかって隆起してたり、低くなったり、高さ変わってるのは、そういう人工衛星とかのデータで調べてるって感じなんですかね、今は。
そうですね、例えば熊本で地震がありましたと、
はい、
でこの山とかこの丘が隆起しましたとか沈降しましたとかっていうのも人工衛星で分かったりします、
うん、はあ、昔だったらいちいちじゃ地震があったからもう一度じゃ測量して、
ね、
以前のデータと比べてこうなったってなるからすごく時間がかかったのが、まあ、比較的すぐにそういう結果が得られるようになったわけですね。
そうですね。で現代の地図は昔の地図ともう一つ違うところがあって、
うん、
緯度とか経度って地球上で決まってると思ってるじゃないですか、当たり前ですけど。
まあそうですね、基準点を設けてそこから世界共通でつけてますよね。
そうなんですけど、
うん、
実は、
うん、
何十年か前までの日本地図の緯度経度と最近の地図の緯度経度ってちょっとだけずれてるんですね。
え？
つまり、東京に緯度経度の日本の基準点があるんですけど、
う
ん、
はい、
そこが地図上で、北緯何度何分、
うん、
東経何度何分っていうのがある日変わったんです、
うん、じゃあ、地球がちょっと動いたってことですか？
違います。これはですね、地球の上で、
うん、
緯度経度をね、
うん、
振っていくんですけど、
はい、
なんていうのかな、そのために使っている地球を近似した、
うん、
玉のデータが、あ、そうそうそう、うん、が違ったんでずれたんです。
データが違った、間違ってたってことですか？
そうではなくて、日本が明治時代から使っていた地球を、表すための、球体の形と、
うん、
世界で使っているとか、うん、あとは、GPS のシステムで使っている、球体のモデルが少しずれていたんで、
あら、
なので昔の地図だと今の緯度経度と合わせると400メートルぐらいついちゃう。
あ、じゃあ途中でそれを補正したから今そういうなんか変な状況になっちゃってるわけですね。
要は日本が使っていた地球上に書いた方眼紙、うん、メッシュを、
うん、
世界の書き方で網をかけ直したらその網がずれてたってことになってるんですよ。
ほー、うん、
とかね、あと、うん、 標高高さも実は、測定するのは実は難しくて、
まあ、
というのは
そうですね、どっから、まあ、結局ゼロ点からの高さを内陸で測るのって大変ですよね。
それもあるんですけど、
うん、
例えば地球上は全部海にするじゃないですか、
はい、
そうするとさっき言った地球を、モデル化した球体とほぼ同じになると思うじゃないですか、
うん、
なんですけど実は地球上ではあの重力の強さがところによって違うんで、重力が強いところは周りから水が引っ張られて盛り上がるんですよ。重力が低いところは、そっちに水取られちゃうんで下がっちゃうのね、
うん
っていうのがあって、重力分布で、
うん、
あの海面の高さが変わるわけ、
うん、
そうすると海面の高さが何メートルって測るときには、さっき言った球体、疑似的な球体からの高さではなくて、水でひたひたにしただろたらこのくらいの海抜というか海の高さになるよねっていうところからの高さを測らなきゃいけないっていうのがありまして、
うん、
その、モデルとかっていうのをジオイドっていうんですけど、
ジオって何でしたっけ、なんかそういう自然のなんとかとかそういう時に使いますよね。
あとはまあ、測量とかのやつにも使ったりするんですけど、
はい、
そんな感じでですね、今のその地球を測る精度っていうのがどんどん上がっていて、地球の重力のばらつきで海面の高さが変わるっていう話とか、
うん、
地球をモデル化した時に何百メートル違うっていうのを分かるぐらいの、うん、精度で地球の上は測られているっていう風になっています。
はあ、はあ、
なので、皆さんが使っている地図の上に緯度経度って出てると思うんですけれども、はい、それはさっき言った地球を、モデル化した、楕円がぐるぐるって回った球体の、上の、メモリがそこにかぶさって緯度と経度が設定されているっていう風になってるんですね。はい、ということで地図の話なんとなくねつまみ食いみたいになってしまったんですけれども、
うん、
いろいろ話してきました。で、私はね地図と年表っていうのが、はい、さっきもちょっと言ったんですけど、同じこうスケールとか、
うん、
なんていうの、上にいろんな情報がこう重ねて載せられる、
うん、
つまり、東京駅っていうのは電車的には東京駅だし、緯度経度でいうと何度何分何度何分だし、
はい、
あとは観光地的に言うとお店がある場所だし、
うん、建物的に言うとどうたらとかレンガ造りの建物とか
っていう感じで、いろんな情報が同じものの上に載せてフィルタリングして見えたり、
うんうん、
あの消えたりするっていう、あと年表もそうですよね、何年何月何日に何々が起こったっていうのは、いろんなものがいろんなことが起こってるはずで、
うん、
それの歴史的じゃないや政治的なものを見ればいいですし、社会的なものを見るのでもいいし、ある日こう円が、1ドル100円を切りましたっていう日があったりするのが経済的だし、
うほーって感じですね。
誰々さんが生まれたっていうのもそう年表に載るし、そんな感じですね、年表だったり地図っていうのが、はい、こういろんな情報が積層している感じに見ていただけると面白いんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、ということで今日は地図の話をしてきました。
うん、
はい、で、そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。質問やご意見また、感想など何でもお寄せください。メールの宛先はlika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんなプロジェクトではですね、ウェブサイトを持っておりまして sonnai.com そんない .com というページで、そんないプロジェクトの各番組にアクセスができます。またそちらの、ウェブサイトからですね、そんない理科の時間を選んでいただいて、そんない理科の時間の一覧のページに行っていただくとそこからもメールを送っていただくことができます。また、そんないプロジェクトの各番組の、情報は YouTube また Twitter などでも発信していますのでチェックしてみてください。そんないとひらがなで打ったりそんないプロジェクトっていうキーワードで検索するとわかると思います。はい、ということで、
はい、
そんない理科の時間 B 第177回、うん、このくらいにしたいと思います。はい、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。